ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は、めくらやなぎと眠る女というアニメーション映画について話してみようと思います。こちらまだ映画を見ていない人で、これから見る予定がある方は、前情報なしで見た方が絶対面白いので、映画を見てからこの配信を聞いていただければなと思います。すでに映画を見た人、見てないけど、見る予定がない人は、ぜひ配信を聞いて、どんなお話なのか、共有させていただければなと思います。ということで、まずあらすじを読みます。2011年東日本大震災直後の東京、刻々と被害を伝えるテレビのニュースを見続けた京子は、置き手紙を残して小村の元から姿を消した。妻の突然の失踪に呆然とする小村は、計らずも中身の知れない小箱を同僚の妹に届けるために北海道へと向かうことになる。同じ頃のある晩、小村の同僚の片桐が家に帰ると、そこには2メートルもの巨大なカエルくんが彼を待ち受けていた。カエルくんは迫り来る次の地震から東京を救うため、こともあろうに控えめで臆病な片桐に助けを求めるのだった。めくら柳、巨大なミミズ、謎の小箱、どこまでも続く暗い廊下、大地震の余波は遠い記憶や夢へと姿を変えて、小村と京子、そして片桐の心に忍び込む。人生に行き詰まった彼らは本当の自分を取り戻すことができるのだろうか、というお話ですね。この映画ですね、監督脚本、ピエール・フォンデスさんという方が、作られていて、この方音楽家でアニメーション作家だそうですね。原作は村上春樹の6つの短編になります。カエルくん東京を救う、バースデーガール、カイツブリ、ねじ巻き鳥と火曜日の女たち、 UFO が釧路に降りる、めくら柳と眠る女という6つの短編を再構築して1本の長編にまとめた、村上春樹原作初のアニメ映画ということで、非常に珍しい映画なんですよね。で、これはですね、原作オリジナル版はですね、映画のオリジナル版は英語で、作られてまして、私が見たのは日本語版ですね。またこの、声優さんがすごく良かったですね。主人公の小村は磯村優斗さんが声を担当していて、京子はヒョンリさんですね。あとカエルくんはですね、古舘寛治さんっていう渋い俳優さんが声を担当してます。この声、声優さんもなんか楽しめるっていうので、すごく良かった映画だなと思います。で、世界最大のアヌシー国際アニメーション映画祭で審査員特別賞を受賞している。で、新潟国際アニメーション映画祭で第1回目のグランプリに輝いた映画であるということ。で、さっきも言いましたけど、村上春樹原作初のアニメ映画であるということ。あとは作り方が面白くてですね、これは、実写撮影をベースにしていて、要は人が、この中のアニメーションの元になる演技を、動きながらやって、で、その撮影をベースにしてアニメーションが作られるというライブアニメーションっていう、方法で作られたアニメ映画なので、結構ね、動きがリアルというか生々しい雰囲気がありましたね。で、それもあってか、この映画全体的にやや薄暗くて、ちょっと気持ち悪くて不思議で謎めいている映画なので、この、映画のアニメ映画の作り方と雰囲気がすごくマッチしているものなのかなと思いました。新潟国際アニメーション映画祭の審査委員長を務めた、あの押井守監督は、 現代文学を表現する最適のスタイルなんじゃないかということで、3人の審査員の意見が一致した唯一の作品とコメントされているということで、世界的にも高い評価を受けている、アニメ映画ということで、その手法も素晴らしければ村上春樹初の原作アニメということで、そんなところも注目ポイントなのかなと思います。でこの、アニメ映画の主な主人公は小村とその妻の京子、小村の同僚の片桐ということで、ちょっと人物紹介みたいなものもしていければなと思うんですけど、小村は東京信託銀行融資課で働くサラリーマンですね。で妻の京子は震災以来その報道をテレビで見続け、寝ないんですよね、この京子さんはね。でいきなり突然姿を消すという、妻が失踪するという目に遭ってしまう小村です。で落ち込んでいる時に同僚の佐々木という人から、中身がわからない不思議な小箱を、北海道にいる妹まで届けてくれと頼まれるという、そんな北海道への旅をする小村ですね。でその小村の妻である京子、京子は小村とは地元が同じで、もともと小村の親友であるひろしと付き合ってたんですが、ある出来事をきっかけに、小村と結婚することになりました。で東日本大震災が起こってからはその報道をずっと見続けてですね、寝ない、ご飯も食べない、トイレにも行かずにずっとキャミソールに下着だけをつけた状態で、ソファに座って暗闇の中、震災の報道を見続けているという。で突然小村の前から手紙だけを残して、姿を消してしまう人です。で片桐ですね、小村の同僚の片桐、東京信託銀行融資課で働くうだつの上がらないサラリーマン、もうねうだつの上がらないサラリーマンと言われてパッと頭に浮かぶその人が片桐ですいうような、ザ・うだつの上がらないサラリーマンという風貌をした片桐さん、大隈商事という会社への多額の融資、焦げついてるんですよね。これを、回収しろと上司の鈴木という人から強く詰められていて、無理難題を押し付けられているといういやいやかわいそうな人です。ですごく困った困ったとなっている時に、ある日家に帰るとそこには巨大なカエルくんがいるという。これが面白いですね。でカエルくんですね、古舘幹事さんが声優しているカエルくんなんですけど、片桐の自宅で彼を待っていたカエルです。もうその通りカエルです。ただ喋ったり紅茶を飲んだりします。自らのことをカエルくんと呼ぶようにしつこく片桐に迫る。片桐はですね、すごく礼儀正しいサラリーマンなので、初対面の人にね、くん付けとかはできないんですね。で、カエルくんって呼んでくださいってカエルくんが言ってるのに、カエルさんって言っちゃって、その度にカエルくんは、カエルくんって呼んでくださいって言うんですよ。そのやりとりがね、結構癖になります。そんなカエルくんはあることから東京を救うために、片桐に協力を求めにやってきた人なんですね。このカエルくんと片桐が、東日本大震災の後また東京に危機が、迫っている中、なんとかその危機を救う、危機から東京を救おうとしてですね、戦う二人、いわゆるバディってやつですね。そんな2人です。で、小村と京子、片桐を取り巻く、登場人物っていうのも結構たくさんいてですね、なので、映画見終わった方はぜひねパンフレットを買って人物相関図を見ると、あそうだったそうだったと思い出せるので、すごくいいと思いますね。私も今パンフレットを見ながら話してます。でとにかくですね、小村も京子も片桐くんも震災が起きる前からなんか自分の中の空虚、虚しさ、喪失感みたいなものを抱えて生きてきた人なんですよね。 ただそれが東日本大震災をきっかけに、大きく露呈してしまうというか気づいてしまう、そんな3人なんですよ。で、もともと失いかけている自分を、取り戻そうとする、そんな動きにも見えるんですね。村上春樹の小説でよくあるパターンですね。喪失と再生っていうテーマがこのアニメにも通底しているテーマだなというふうに思いました。そこで出てくるのが、いくつかの謎ですね。私が今パッと浮かぶだけで言うと3つ4つの謎が明かされないままこの映画が終わるんですよね。もっとあるかな、小さいものも含めるともっとあるかなと思うんですけど、これは一体何だったのかっていうのが多分ね、映画を見た人同士で話すのがすごく楽しいと思うんですね。はい、で私はこの映画について今度ケアンさんと早起きの読みっぱなしで話すことになっているので、その謎についてはね、ケアンさんとあれどうなのかなみたいな風に話せたらなと思っています。で今日は登場人物の中でこの人のここが好きだったとか嫌だったとかそんな話ができればなと思ったんですけど、私がやっぱり好きなのは、片桐さんとカエルくんのペアですよね。片桐はすごくいい人で、もう本当にうだつが上がらない、多分ちょっと電車で隣に片桐さんが座ってたらちょっと違う席ないかなって見ちゃうかもしれない。そんなおじさんなんですけど、なぜならこの人はね、もうくたーっと寝ちゃうんですね、疲れ果てて電車の中で。で電車で隣に座ってる人がもたれかかってきたりするとすごく嫌じゃないですか。でそうなりそうな人の隣にはあんまり座りたくないので、ちょっと別の席探しちゃうかもしれないなっていうぐらいうだつが上がらない疲れ果てた片桐さんなんですよ。ただすごく礼儀正しくてですね、義理がたいというか、仕事にも誰よりも一生懸命で、ただ誰にも認められないという、とにかく不遇な境遇にいる人なんですよね。でそこに出てくるのがカエルくんなんですよね。でカエルくんはさっきも話した通り古舘寛治さんが声をやっていて、それがもう本当にベストマッチで、キャスティングした人ナイスって感じなんですよね。でカエルくんは本当にね、正義感にあふれてて、なんか不思議な力を持ってるはずなんですよ。で片桐が焦げついた融資を回収しようと思って困っているその大熊商事の件もなぜかね、カエルくんが解決しちゃったりするんですよね。でそれで片桐はカエルくんのことを信じて、一つね、貸し借りができてしまったという形になるので、カエルくんが救おうとしている東京の危機ですね、それに、自分も関わってカエルくんを助けなければと片桐は思うようになるんですよ。カエルくんはですね、なんかいきなり片桐の部屋に上がり込んできて、お上品に紅茶を入れて紅茶を飲んだりするんですね。で話し方もすごく上品で、カエルくんって呼んでくださいっていう、そこにねちょっとだけ可愛げがあって、それ以外は気持ち悪いし時に凶暴だし、存在自体が意味不明なんですけど、変に可愛さがあってですね、カエルくん結構好きですね。私はカエルはすごく苦手なんですけど、この映画のカエルくんは好きですね。あとは小村と京子はですね、ちょっとこの二人気持ち悪くて、私はなんか嫌だなって思ったんですよね。そもそもこの映画あんまり好ましい人が出てこなくて、みんなどっか不思議だし、なんかちょっと嫌味な感じがあったり、思わせぶりな雰囲気があったりして、あんまり好ましい人物出てこないんですけど、その中でも小村と京子はちょっとなって感じでした。特に京子はですね、昔付き合ってたひろしと、 当時若い時だと思いますけど、イチャイチャをですね、小村の前で見せつけるようにするんですよ。で、その時の京子のだらしない雰囲気がすごく嫌で、人前でイチャついてるカップル見るとこうね、目を合わせないようにしたりするんですけど、それのなんか最たるカップルみたいな感じが京子の若い時で付き合ってたひろしとですね。小村よくこんな人と結婚したなと思うぐらい、まあ、小村も結構変な人なんですよ。で、村上春樹の映画に映画というか小説によく出てくるなぜかモテる男小村ですね。で、あんまりイケメンには書かれてないんですけど、まあ、イケメンなんでしょうね。いい男なんだと思うんですね。で、とにかく女が寄ってくるという小村ですね。で、北海道に不思議な旅をして小箱を届けた先の妹の友人と、いい仲になっちゃうっていうね。この妹の友人島尾っていう人がいるんですけど、この人と小村とのラブホテルでのシーンはすごくねリアルだったなと思いますね。なんか生めかしさがすごくリアルで、髪の長い女の人がこういう仕草するみたいな、あ、こんな感じきっとなるみたいな、そんなイチャつき方でしたね。私はショートカットなので、島尾のような髪の長い人の動きっていうのはできないんですけど、やっぱすごくリアルで、冒頭言ったそのこの映画の作り方、ライブアニメーションだからこそ実現できたリアルさなのかなと思いました。なので、まあまとめるつもりはあんまりないんですけど、まあ、いろんなところに面白さがあって、それはこのアニメーションの作り方、リアルさだったり、まあ、全体を通して伝わってくる不思議な感覚、不気味さだったり、どこかこう自分を投影してしまうかもしれない何かを喪失している登場人物たち、あとはそんな中、なんか正義を一手に引き受けて戦っているカエル君の可愛さみたいなところ、すごく絶妙なバランスでできている映画だなと思いました。最初にね、ケアンさんから聞いた時はおしゃれカエル映画みたいな風に思ったんですけど、まあおしゃれなカエルが出てくる映画ではありますが、人によってね、いろんな面白さ、気づき、謎があるアニメ映画で、原作を知らなくてもこれだけで十分楽しめる映画だなと思いますね。そして一度見たらもう一回見に行きたいって思います。ただこれね、あんまりやってる映画館が多くなくて、限られているので、なかなかホイホイと気軽には見に行けないかなと思います。私が行ったのは有楽町のビッグカメラの上にある、なんだっけ、読売会館でしたっけ、そこにある映画館だったんですけど、結構満席に近かったですね。で、面白いのがですね、なんかロック T シャツを着ているおじさんが多くて、なんかそういう共通点があんのかななんてちょっとそんな一人で面白がってたりしましたね。まあもう一回見に行けたら行きたいんだけど、どうかなと思ってますね。ケンヤさんと語り合ったらまたもう一回見に行きたくなっちゃうのかな。はい、そうだ、言ってなかったですけど、これはね、オリジナルが英語版ということで、その翻訳協力をしたのが柴田元幸さんということでね、これを言っとかないといけなかった。オールスターみたいな感じですよね。はい、だからね、見た人と話すのがとっても楽しみな映画だと思います。もしね、見た人いたら感想を話し合いたいなと思います。ということで、今日は目倉柳と眠る女というアニメ映画について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。 今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。